皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、本日は素敵なゲストをお迎えいたしました。囲碁講師の今村康子さんです。こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
あ、よろしくお願いします。暖かい天気になりましたね。
そうですね、
すっかり春っていう感じで、今村さんはあれですね、囲碁講師でいらっしゃるんですけれども、はい、そもそも囲碁って私たちの中でどうなってるの、囲碁界ってっていう感じだと思うんですけれども、最近はね、空前のすみれちゃん、中村すみれちゃんのブームがありまして、先生はものすごく2年前ぐらいに対局してらっしゃる。
そうなんですよ。
すごい、
ラッキーでした。お、打っていただきました。お願いします。
すごい、
お手柔らかに。
強いんですか？
強かったです。もう7歳ですごく強かった。
全然違うって感じですか、普通のこう趣味でこう習ってる、こ
う、うん、そうですね、7歳で囲碁を始めるのもちょっと早い、
ね、あ、そうなんですね。
でも3歳で始めて、それでも大人の大会に出れるっていうのは、
はい、
実はまあ子供囲碁大会ぐらいなんで。
なるほど、
同じレベルってことですよね。
でも本当にかなり英才教育。
そうなん
です、お父様がね、中村九段ですよね、確かね。いや、もうそんな今村先生のご主人だって今村としては九段じゃないですか。素晴らしいじゃないですか。いやいや、で今村先生はそもそもすみれちゃんじゃないですけど、囲碁を始めるきっかけ、そしてハマっていく、それをプロにしていくという、
京都っていう町は、はい、囲碁がすごい盛んな町で、
はい、
女性も多いんですよ、
はいはい、
男の人のイメージってあるんですけど、はいはい、本当に紫式部とか清少納言をやってたぐらい、うん、実は女性も意外とやってて、で父親とか、ね、おじいちゃんが囲碁好きだったんで、はい、やらせようって言って、その囲碁塾が京都に古い囲碁塾があって、100人ぐらいの子供たちが、
そんなに
兄と一緒に放り込まれてやりました、
うん、あら、でハマったんですね。
うん、
ムフフフってその意味がちょっとわからないですけど、ムフフフって笑いながら、まあ今に至ってるんですね。だってご主人まで棋士さんでしょ、もうハマりまくってるじゃないですか。
そうですね、うん、
ね、
まあ、まあいいゲームですね。
でもその海外とかにも行かれて、こう教えてらっしゃったりとかするじゃないですか、はいはい、やっぱりすごい人気なものなんですか。どういう感じで捉えてる。
結局まあ中国から伝わったゲームなんで、うんうん、基本的にはアジアが多いんですが、
なるほど、
囲碁を打つ場所っていうのが欧米にはあんまりないので、はいはい、結構インターネットで今は打つ時代になってて、
うん、進んでる。でもね、便利ですよね、確かに。
そうなんです、うん、私たちもiPad で打ったりとかしてます。
お、先駆者だ。最先端で行くっていう感じですけども、でも説明しやすくなりますよね。
そうなんです、
確かに昔と比べると。
で、囲碁のいいところって、はい、黒と白しかないじゃないですか、
はいはい、
だから私英語できないんですけど、はい、アメリカの高校でジェスチャーのみで、
あ、すごい、
教えました。
いけるんですね。
まあ、これはノットとかグッドとかバットとか適当に
こう音楽以上にシンプルな感じで伝えてるってことですよね。
ブラックとホワイトしかないからみたいな。
そうですね、多く取った方がみたいな感じ。
そうです
そうなんですね。
イージーです、イージー。
なるほど、ではそれはさすがに後でちょっと聞きたいなと、とっておきにしておきたいと思います、はい、楽曲をお届けする時間です。アメリカにね、この間までこう今村先生行ってらしたので、今日はアメリカの作曲のショッカーという、仮面ライダーの悪役ちゃいますよ、ショッカーという、ね、作曲家さんがいて、フィラデルフィアとかニューヨークフィルのフルートだったりピッコロ奏者だったんです、ですごくこう、ね、素敵なこうちょっといい夢見れそうなボカリーズという曲を書いてらっしゃるので、今日は私の演奏でお届けしたいと思います、ショッカーでボカリーズです。どうぞ。
Thank you.
はい、ギャリーショッカーでボーカリーズでした。今村先生、今村先生はね、平安女学院でも囲碁の教授のクラスを持ってらして。
はい、そうです。
なんだってけ、すごい面白い授業だって。一番最初にこう先生と生徒が読み上げるあの一文何でしたっけ？
あの囲碁っていう、うんうん、あのルールっていうのを、はい、あの誤解されてる人が多かったので、うんうん、一番初めの授業の時に、まあ、囲碁がどうやって勝つかっていう説明をするんですね。
はいはいはい、
それは相手の陣地よりも、うん、まあ、単位があって、うん、まあ、一目っていうんですね、うん、目って書いて、なので相手の陣地より一目でも広い方が勝ちですよっていうのを全員で言う。
あ、そうね、面白かったです。なんかこうすごい教祖様となんかあの弟子がすごい一生懸命言ってるような感じで
来てくださいましたもんね。
面白かったです、あの授業。でも生徒さんたちもすごい素直な感じで、すごい楽しんで、ちょうど最後の授業だったので15回の授業でできるようになるんですね。
大体なります。
すごい。でもあれで囲碁ガールになれる
の？そうなんです、あれで。ちょっと面白いですよ ね、
うん、ね。そしたら私たちがここ15回のレッスンである程度のところまで結局演奏してもらいますよっていう感じでするという感じですよね。
そうです、そうです。
へえ。いや、なんかすごくこう難しい、とても頭が良くないとできないっていう、こう囲碁でも将棋でも印象があるじゃないですか、はい、あれがこうあんな美しい女子大生ちゃんたちがですねすごい楽しんでキャーキャーって言いながら15回でちゃんとねできるようになるっていうのが、はいはい、いや、すごい新鮮でした。
よかったです、
いい学校ですよね。なんか面白い授業がたくさんあって。
そうなんです。
へえ。実はうちね、両親ね、母と祖母と大叔が卒業生です。
あら、ありがとうございます。そうなんですよ。ご縁ですね。
でもすごい面白い授業をね、本当私も見せてもらえて、あのいろんなところでお教室があるみたいなんですけれども、はい、初めての囲碁短期集中3ヶ月コースっていうのもあるんですね。
やっぱりその、まあ、ワークショップみたいなみたいに、うんうん、例えば今日だけちょっとやってみたいっていうのは月一度やってるんですが、はいはい、やっぱり打てるようにしてもらおうと思うと、うんうんうんうん、ちょっと集中して毎週受けていただくのと、
う
んうん、同じぐらいの人と打ってもらった方が絶対楽しいんですよ。
それはそうです、う
ん、これも残念ながら勝ち負けがあるんで、やっぱ勝った時の生徒の喜びが満面の笑みなんですよ、ね、
いいですね、勝つまでやるでみたいなね
なのでちょっとそういうあの年に2回集中コースっていうのもやらせていただいてます、う
ん、
はい、
それが囲碁サロンことっていう名前なんですね、はい、なんかね、あのお問い合わせ結構多いですよね。京都とか関西でも教えていただけるんですかっていう人とかね、はい、この間とかもあったので、
はい、
これは、四条河原町富
谷町ですね。
富谷町ですね、はい、そういえばゴン太郎さんの向かいのビルの2階みたいなので、皆さん3ヶ月コース入門からやれるみたいなので、ちょっと皆さん行ってみてはいかがかな。あの子供は子供教室に行かれた方がいいんじゃないかなっていう感じなんですよね、はい、確か。でもう一つ、そう、3ヶ月は思い出っていう人は
、ね、
女性インストラクトによる優しい語です。
あ、これちょっと嘘ついてますね。優しくはないかもしれないですね、うん、
面白いですよ。でもあの優しい方々もかかる今村先生面白い授業をされますで、あのこれは月1回でいいんですか？
そうですね、あの完全に初めてって方は月1回。
あ、へえ、
はい、第4日曜日を大体、まあ、やらせていただいて、
うん、それどんな人でも。
そうです。
もう本当にもうなんかやったこともないし、はい、見たこともないんですっていう人でもいいんです
か？黒と白どっちから打つのはもう分からなくても大丈夫です。でも
いいんです
か？体験っていう。
へえ。
1000円で。
あ、いや、まあちょっとお値打ちかとかこうで、じゃあ月1で始められるんですね。
ですね。
ちょっと集中してやりたい人はさっきのイブサランことの方。あ、同じですね。場所も同じなんですか？
場所です。
あ、逆にこう便利ですね。
そうなんです。
覚えておけばどちらかのコースかを選べるということですね。
は
い、
そうですね。
なんか平安女学院でも面白い試みをされてるって。
そうですね、うん、あの基本的に囲碁の世界はプロとアマがあって、うんうんうん、でこうプロ同士のタイトル戦みたいなのをあの、うん、平安女学院で、やったりしてますね、
はいはい、
その時はあの一般の方が見に来れて大学の中にも入れるっていうのをやったりしてます。
あ、じゃあちょっとこう囲碁にこうなかなか縁がなかったけど興味があるんだけどなって人も、はい、そういう人た日はちょっと見せていただけるっていうことなんですよね。
まあ、あの話題やったすみれちゃんとかがもしそのプロになってから、うん、そのタイトル戦とか来たら彼女も来るかもしれない。
なるほど。そしてあの今村先生ご夫婦も見れるかもしれない。
そうです
かなりの確率でお会いできることになりますよね。なんかこの間この、ね、あの授業を平安女学院で見せていただいた時に、はい、ご主人の話題がちょっと出たじゃないですか、
はい、
でその時にこう後ろの方に座ってた女子大生ちゃんたちがくるっと私の方に向いて、はい、 今村先生のご主人って有名人ですかって言ってくるからあのね、うん、かなり囲碁界では有名人だよって言ったら、ね、今時の子ですね、スマホでいきなり調べ出してこの人
そう
もうね
隠せないですね。
ね、本当にね、すごいバラバラですね、個人情報が
ただ漏れです。
そうですね。でもすごくこう、あの岸さんご夫婦っていうのは意外といらっしゃるんですか？
多いですね。
あ、
あの同業同士なんで、うん、あ、ちょっと面白いことで言うと、将棋と囲碁のカップルもいたりするんですよね。
そうなんですね。はい、いや、すごいな、勝負師の二人がお家にいらっしゃるんですね。はい、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にもう一度告知です。6月16日日曜日、昨年に続き、文化パルク常用でプラネタリウムでのコンサートがあります。幻想的な雰囲気です。ご興味のあり方は、ホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社一行、着物サロン川崎のご協力で、お届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。